リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。Apple Podcast、Spotify で聞いている方はフォローボタン、YouTube で聞いている方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。LFC ラボの伊達です。今回はプレミアリーグ第35節のブレントフォード戦について振り返っていきたいと思います。一緒にお送りするのはトリコレットさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、ゴールデンウィークを連勝で駆け抜けましたね、リバプール。
そうですね、もう6連勝ですね。
まさかここまで調子を戻すとは。
ちょっとね、6連勝すごいですよね。
なんで最初からできないのって感じですけど。
本当になんていうか、ギリギリっていうか、ちょいアウトぐらいから調子出始めましたよね。
なんかもう、夏休みの終わりの方の小学生みたいな感じですよね。
まあ確かにリバプールちょっとその感じはやっぱ常にありますよね。
抜けちゃってんだよな。まあ結果はそんなところですけど、試合を見ていくと、スタメンがかなりサプライズというか、サラ、ガクポ、ジョタ、ヌニエスが併用となりましたね。
そうですね。これは確かにちょっと最初並びもどうなるのか一瞬迷いましたよね。
そうですね。結局は、ガクポがインサイドハーフ的な感じだったってことなんですかね。
まあ一応そう言っていいと思いますね。
なるほど。まあ、カーティスもいるわけなんで結構、ここがざわついた部分かなって感じで見てましたけど。
そうですね。これは、まあ、なんでしょうね。確かにこの4枚を同時に使えるっていうのが多分一番のメリットだと思うんですけどね。このやり方って。
まあ、攻め込んだ時の、
はい。
ってことですよね。
そうですね。やっぱり、ヘンダーソンとか入れるよりも、やっぱゴールの感覚とかはかなり高まると思いますし。まあ、この試合でも何回か見せましたけど、ガクポ、間受けうまくなりましたしね。
ですね。まあ、で、トレントも最近はね、トレンチシステムで、ファビーニョと真ん中にいるので、まあ、負荷は変わらずって感じってことですよね。
そうですね。
なるほど。
確かにそう言われると、これ、右インサイドに結構攻撃的な選手を入れても、トレントの守備負担がそんな変わんないっていうの、一個あるかもしれないですね。
確かに。まあ、コナテは相変わらず頑張らなきゃいけないって感じはありますけど。
そうです
なる
ね。
ほどですね。まあ、だから、圧倒的に押し込めるホームなら、こうやって攻めの布陣もありかもって感じですよね。
そうですね。
まあ、かつ、こう、怪我明けで出ずっぱりだったディアスも休ませられるっていう。
確かに。そうですね。
まあ、だからこの連戦は固めたスタメンで押し切るかなと思ったら、最後に、まあ、いわば博打を打ってきたんで、僕はヒヤヒヤしてたんですけど。
そうですね。確かに。まあ、ちょっとね、それこそアンフィールドだから、ちょっといけたんでしょうね、多分ね。
まあ、そうですよね。あと前回ちょっと話してた、放送に関する話で、林亮平さんがアサインされてましたね。アベマの方で。
そうでしたね。いや
まあ、なんだっけ。スポ TV の方もベンさんだったんで、非常に豪華だったなっていう、どっちで見てもレベル高いなと思ってましたけど。
なんででしょうね。なんでこの試合なんだって聞きますけどね。
確かに。どっちで見てました？
僕はスポティービーの方で見てました。
ああ、そうだったんですね。僕はアベマで見てみました。
いかがでした、林さん。
いや、林さん良かったですよ。ちょっと具体的に、あれ、出てこないですけど、すぐに。まあまあ、ちょっと我々の伏線を回収してた、してくれたことに、ちょっと触れたかったんで
い
話し
や、
まし
本当で
た。
すね。なんか、林さん、割り当てられることはあるんだって、ちょっとね、希
そう
望になりました。やっ
ですね。
ぱ調子
突
いいと
然来ま
ね。
したね。確かに。で、ようやく試合の本題に入りますけど、まあ予想通りずっと押し込んでましたよね。
そうです
最初
ね。
は。で、まあカウンターがかなり怖いなっていうのもありつつも、最初の、まあ流れの中で先制となりましたね、いきなり。
これは
これ
かなが り、
13分。うん。
タイミング的にもそのね、15分圏内で。
うん。
だし、それこそ最初の方、まあ押し込んだ流れの中でというか、押し込んだ中で取れたので、これはいい先制点のタイミングでしたよね。
ね、しかもこう、物理的にもう点が入るしかないみたいな形を久々に見たんで、非常に良かったですよね。
確か。
ファビーニョだったかな？
そうですね。ファンダイクに
黒。
浮き球出した。あれ、うまかったっすね。
そうなんですね。ここで最近トレントに話題が集中してる中、ファビーニョからいいボールが来るっていうのは、やっぱ幅っていうことは結構僕は意識しちゃうんで、非常にいい場面だったなって感じですね。
そうですね。これも、なんて言うんでしょう。まあ今それこそトレントすごい注目されてますけど、まあファビーニョもね、うまいっすもんね。
そうなんですよね。で、ダイクが折り返すっていうのもまたあれですよね。こう、なんていうか。なんかこれでうまくいかなかった場面、今季は多かったですけど、やっぱり、調子が上がってきて、うまくいくようになったというか。
確かに。そうですね。
まあ、ね、折り返、この局面で折り返したらもうほぼ、さっきも言ったように、もう入るしかないような形になりますからね。
そう
ま
ですね。
あ、
こ
サラだ
れ、
からこそ、走り込
そう
め
で
るみ
すよ
たいな
ね。
ね。
そう、サラよくここ入ってきましたよね。最初、ファビーニョに出した大外で持ってたのがサラですもんね。
まあ確かに。確かになぁ。そう、一旦、ね、目線が、相手の目線がファビーニョに行きますからね。そ
そう
こ
です
でフ
ね。
リーになってるってことですもんね。
そう。そっからやっぱりファーサイドというか逆サイドに流れていく中で目線が切れるっていうことで入ってきたんですよね、多分ね。これは本当にサラすごいなと思いましたね。なんかやっぱ、この形になって、サラどうしても右の大外を取ることが増えたので、なかなかゴール絡めないかなと思ってたんですけど、まあ最近急激に、まあ PK もね、増えてきたのありますけど、急激に得点伸ばしてるし、このゴールは、その中での出方というか、がすごい出てたかなって気がしました。
なるほどですね。いや、非常にいいゴールでしたね。
素晴らしかったと思います。
で、前半もう一個チャンスで言うと、今度は、トレントからヌニエス
そうですね。
これもファビーニョか。ごめんなさい。ファビーニョでしたね。あれ？ごめんなさい。ちょっと混
ト
乱し
レ
て
ン
いる。
トでいい
ト
ん
レ
じ
ン
ゃ
ト
ない
で
で
いい
す
の
か。
か。
どっかファビーニョ絡んでたとは思いますけど。
そうですね。トレントからのヌニエスがワンタッチでハーフバウンド気味の打ちましたけど、ちょっと浮いちゃったってやつですね。
そうですね。まあ、あれは難しいですけどね、合わせるのかなり。
いやー、これね、決めてて欲しかったな。
そうですね。これも本当なんていうか、トレンチシステムの良さというか、まあトレントがボール持ってあのパス出せるっていうところから始まってますもんね。
そうですね。だからヌニエスの良さも生きるというか。まあだからこそ決めておきたかったわけではありますけど。いや、思い出しましたけど、林さんはここで誰に怒ってるんですかねって言ってましたね。
ああ、
あ、
確か
ヌ
に、
ニエ
そう、
ス
めっちゃ怒ってましたよね、ヌニエス。
が。多分、自分にかなみたいな感じのこと言ってましたけど。
そう、なんか、不満げな顔見せてましたよね。
まあ、もったいないっていうのは自分が一番わかってるんでしょうね。
確かにそうですね。それこそ、これは結構完璧に抜け出したシーンでしたもんね。
で、あと前半って言うと、まあ結構ね、ファビーニョもファンダイクも前半でカードもらってしまうっていう、なかなか、まあゴール前の危ないシーンもあるような試合展開でしたけど。
そうですね。それは正直かなり嫌でしたよね。また、ね、ブレントフォード、ツートップの関係がすごい良くて、カウンターがすごい脅威だったので、ファンダイク、 と、中央の人たちが早めにカードもらっちゃうとかなり嫌ですよね。ファンダイクなんか多分4分ぐらいでもらってますよね。
そうですね。
結構激し、早いタイミングから激しくいって、まあ普通にイエローだろうなっていうプレイでもらってるんですが、あれなんであんなに激しくいったのか全然わかんなかったですけどね。
確かに。まあちょっと、ブレントフォードのプレーが良かったですよね。ちょっと後半の話にもつながっていきますけど、なんというか、縦関係が良くてカウンターが成立しやすいというか、ちょっとね、で、競り合いもね、トニーも、エンベウモも、こう、すごく強くて、結構負けてましたよね、リバプールの選手はね。
そうです
まあ、だ
ね。
から、つながるというか。
そうですね。まあ、トニーはもうそうですけど、エンベイもちっちゃいのによく頑張ってますよね。
171センチなんだ。へ
全然そんな感じしないですよね。
え。ねえ。へえ。僕と同じぐらいですね。ちょっと、試合を見直したくなりました。
いや、そう、見てる限りだと全然わかんなかったんですよ。あ、でもトニー
そ
も大
う
きく
なん
ないん
だ。
だな。
まあ、後にも179って出てきます
79で
ね。
すもんね。
まあ確かに。そうなんだ。全然見えないですね。
まあ、二人とも、まあ、この二人の関係っていうのがなんかすごく良かったですよね。それこそなんかさっきおっしゃったようなその縦関係の作り方とか、もうお互いのまあ、簡単に言うと呼吸が、息が合ってましたよね。
そうですね。まあ多分そもそも一人目がこう、うまい位置取りをして落として、で、それを拾う二人目もいいところにいるっていうのが、まあそういう部分かなっていう感じでカウンターをこう、成立させられまくったので、まあちょっとヒヤヒヤしましたね。
そうですね。本当、ツートップの鏡みたいなツートップでしたね。
あと後ろもうまくつなぐ選手が多かったですよね。
そうですね。そう、ゴールキーパーのラジャーとかもなかなかうまかったですしね。
ですね。ベン・ミーもちょっとバーンリーの印象が強かったですけど、かなりうまいんだなっていうのが。
そうっすよね。ベンミーって言ったら俺、タルコフスキーとシュートブロックしてるもんだと思ってたんですけど。
いや、ですよね。どっちかというと気合先行なイメージでしたけど、全然パス回しできてたので。
そうなんですよね。結構、まあ、相手バックライン、ビルドアップの時はまあ3枚プラス、まあ、3センターのうち誰かとか、2人ぐらいとか降りてきてでしたけど、結構うまいこと回されて、前プレー、空転させられたことも多かったので、なんか、失礼ながらあんまりブレントフォードのこと知らなかったんですけど、すごいいいチームだなと思いました。
そうですね。そう、いいチームなんですよね。
ね、トップハーフにいるわけだっていう感じですよね、このチームは。
ですね。で、まあ、ガクポがインサイドハーフに入った話にもつながりますけど、まあ、リバプール側もこう、ガクポが入ることで、まあ、縦の関係たくさん作れてたなってのがちょっと印象でしたね、個人的には。その、よく三角形作ると前進できるって言いますけど、逆にリバプールの場合、こう、いかに直線を引けるかみたいな、それでいいとこに入り続けてっていうのが、まあ、効用というか、この布陣のメリットっていう印象でしたね。
確かにそうですね。結構、前半とか最初の方とかは、ブレントフォードも、前5人と後ろ5人の間がちょっと空いちゃったりして、そこにガクポとかうまく入ってきましたよね。
で、あ、そっか。結局、ガクポはフル出場だったのか。だんだん、ブレントフォードのチャンスの方が増えていって、このガクポ入れた、こう、意味合いみたいなのが薄れていっちゃったなって印象でしたね。
そうですね。結構、確かに、ちゃんと、特に後半なんかちゃんと作れるようなシーンがま
まあ、
ず減っちゃってましたね。
そうですね。リバプールとしては65分にディアスを入れたり、73分にヘンダーソンを入れたりしてましたけど、なんかあんまり好転はしなかった印象ですね。
そうですね。 確かに特にディアスなんかあんまり目立たなかったっすね。
ああ、まあ確かに。
まあ、後半はブレントフォード結構また勢い持ってきましたよね。
結構入ってくる選手もあまり変わらないクオリティというか、維持してましたよね。
そうですね。また結構いろいろ立ち位置変わったりしてましたけどね。
ああ、なるほど。そうだったんですね。
そうですね。まあ、立ち位置というかなんだろう。なんか、形自身は変わんないですけど、なんかポジションも結構選手が移動したりして、なんだ。トニーとか、ああ、ヒッキーとかが、ヒッキーとかがなんか右にいたり左にいたり、あとエンベウモもなんか、ウィングバック入ったりとか、結構変わってたんですけど、なんかどこでも、いろいろちゃんと機能してましたね。
確かに。NBA もツートップって感じはしない場面もありましたね。
そうですね。そう。多分後半最後の方とかは多分、サイドとかにもいたと思うんですけど、まあ、その辺はなんかいろいろ、多分それこそちゃんとチームとしてできてるからこそ、いろんな選手がいろんなポジション行ってもできるみたいな、っていうところは今のリバプール的には結構見習いたいところでしたね。
なるほど、確かにね。
今のリバプールは
い
それこ
や。
そ各人がスタートの役割を果たすことで回ってるので、
ああ、確かに。
まあ前線3枚は結構流動性ありますけど、それ以外は結構役割決まってますからね。
確かにな。なんかそれを聞くと、ちょっと前に僕はこう、もう試合開始からフルスロットルで5分で1点、10分で2点取って、もう試合終わらせちゃうみたいなのが理想形っていうふうに思ってましたけど、まあその座組は変わらないみたいな感じですよね。
そうかも
じ
しれ
れ
ないで
て
す
く
ね。
るとあまりやれることに幅がないので、行き詰まっちゃうって感じですよね。
そうですね。なんか、容易に想像できますね。なんか、じれてきて、アーノルドがただひたすら長いボール蹴り続けるっていう形になりそうな。
そうなんですよね。まあ、だから、この日みたいにね、最初に点取れてるとかなり大きい。
そうですね。
まあ、結局、これが決勝点だったわけですし。
やっぱり先制点なんですね。
いや、ちょっと、先制点信者、論者になっちゃいましたね、今シーズンは。
本当ですね。だって、あれ、何でしたっけ？アンフィールドで先制点取ったら、この試合含めて21連勝なんでしたっけ？あ、そう
そ
か
ん
そう
な
か。
データ紹介されてました？
スポーティービーの方だと、
なるほ
なんかそん
ど。
なこと言ってましたけど。
い
そ
や、まあ、
れ、
そうだよね。アンフィールドだもんね。
まあそうですね。確かに。それこそアンフィールドの力はかなり大きくなるでしょうね。
そう、まあ、その割に、この日はちょっと判定が結構イライラしたり。アンフィールド信者なんで、アンフィールドで勝っててもこんないいプレーを相手にされるだけでもかなりちょっと、不服だったわけですけども。
アンフィールドは圧倒しないといけないですか？
圧倒しないといけないっすね、ちょっと。もう、俺たち、お金もなくて名前も売れてなくてもいいチームだぜ、みたいなのはねじ伏せなきゃいけないんですよ、アンフィールドは。
確かに。まあ、それこそ雰囲気はもう圧勝ですもんね、常に。
まあ、そうなんですよね、そう。結構ね、日本から行かれてる人もこの一週間多かったと思いますけど、マジで行くと、これでどうやって負けるのみたいな雰囲気に毎回なってるので、まあ中身もちょっと圧倒してほしいところではありましたけど、まあ、
そうですね。
勝ち点3が全てなので。
まあ本当にこの最終盤にも毎回言ってますけどね、この収録のたびに。
ね。まあだから内容も圧倒してる試合が少ないって感じではありますけど、
本当にそうですね。
まあ、それでもね、クリーンシートで勝ったわけですし。で、これで、アリソンが100クリーンシート達成。で、サラーもアンフィールドで100ゴールでしたっけ？
そうらしいですね。
なんか、すごいっすね。その、多分、アリソンの100クリーンシート絶対もっと早く達成できたはずだと思うんですけど、アリソンほどのキーパーなら まあでもなんか、サラーのその100の記録と同時っていうのが、なんかすごく、イケてるチーム、波に乗ってるチームって感じがしまして、まあ明るいニュースって感じですね。
確かに。
あとは、トレントの連続アシスト記録は途絶えちゃった感じですね。
そうか。そうですね。
あ、ごめんなさい。前節だったかな、それ。すいません。ちょっと情報が錯綜してますけど。うん。まあ、この日もトレントにはアシストはつかなかったものの、でも、後半のすごいミドルシュートとか、やっぱりトレンチシステムは生き続けてますよね。
うん。そうですね。やっぱり彼が、まあ、この試合ももう、まあ、この試合もというか多分今後そうなんでしょうけど、かなり自由に動いて、いろんなところでチャンス作ってましたよね。
いやー、見ててワクワクすんだよな、
あのミドルシュートも入ってほしかったっすね。
いやーね、そう。なんか弾速すごかったですもんね。
うん、すごかったっすね。あれは、まあ、打った方もすごかったし、スーパーセーブでしたね。
ですよね。試合は、あとは何か触れておきたいことありますか？
まあ、試合というか、あれなんですけど、滑ってましたね、みんな。
ああ、ね、これ、ずっとですよね。
うん。最近そうですよね、アンフィールド。
なんかアンフィールドなのに。で、それで選手、相手選手が触ってると全部ファールみたいな感じでしたね。この日は。
そうなんですよね。そこ、そう。だから一番この試合で目立ったのは、芝と審判だったと思います、
ね。そうですね。アンソニー・テイラーさん、ちょっとイライラしましたね。
そうですね。そうなんですよ。また、両方そうだったらいいんですけど、結構多分、判定基準がうまく揃わないなっていうシーンがいっぱいあった気がしますね。
ですよね。なんか、この間のポール・ティアニーもそうですけど、こう、プレミア見るのが嫌になるぐらい、ちょっと審判にイライラしましたね。
そうですね。最近は何でしょうね。まあ、前からそうなんでしょうけど、ちょっとなんか目に余る気がしちゃいますけどね。まあ、チームがめちゃくちゃ強かったら多分気にならなかったっていうところはあるんでしょうけど。まあ、
そうなんですよね。そう、うん。そう。なんか、関係ないところに文句言うのはチームが弱い時なんで、ちょっとぐっと息を殺すしかないんですけど。
まあね。
はい。これで、リバプールは6連勝と。
はい。
先ほども触れましたけれども、なんだ。大逆転 CL 圏に、まあ、できることはやり続けていると。
そうですね。まあ、もう本当に。
はい。
はい。本当に、まあ、自力というものが今のところないので、もう、本当に、リバプールとしては勝ち続けて天命を待つということだけなので、その意味で、ちゃんと勝ち続けてるのは、素直にすごいですよね。
そんな中、今朝行われた試合では、ニューカッスルと、マンチェスター・ユナイテッドがどちらも負けると、なりまして、これは連休明けの朝に気持ちいいニュースだったんじゃないですかね、皆さん。
いや、そうですね。これはちょっと吹いてきてますよね、風が。
いや、モイーズやったなーって感じ。
本当ですよね。本当ですよね。モイーズ勝つんだ、こういうとこと思いますよね。
ちょっと、ハイライトしか見てないですけど、得点のシーンはかなりデヘアがやらかした感はあるものの。
そうなんですね。
なんか、手をすり抜けてっちゃいましたね、ミドルシュートが。まあ、それがここで出るのが、モイーズの力かもしれないんで。で、残り4試合で勝ち点4をユナイテッドが落とすかどうかかなと私は見ているので。まあなくはないけど、ぶっちゃけリバプールの対戦相手の方が怖いなって僕は思うんですよね。
そうですね。そうですね。
レスターアウェー次すごい嫌ですね。
これは嫌ですよね。これはもう、死に物狂いの相手っていうのはやっぱ嫌ですよね。
ここ乗り越えられればめっちゃでかい気がするんですけどね。まあ。
そうですね。そうですね。あとは、ビラと、セインツか。
セインツ、まあ、アウェー、これもちょっと怖いですね。まあ、多分、
うん。
残念ながら降格は決まってるんでしょうけど、
そうですね。
なんか、緊張から解き放たれていいプレーをする降格チームってあ
い
るじゃないですか、
やー、あり
最
ま
後。
すよね。
それやめてほしいなっていう。
うーん、確かに。そう、降格決まってから急に連勝しだすチームあるんですよね、マジで。
そこだけ勘弁してもらえれ
う
ば、
ん。
まあ一般的にはリバプールかなり来てる流れと対戦相手なんで、なんか一般的になってほしいですね、リバプールそろそろ。
そうですね。リバプールっぽい結果っていうことで考えると、こっから3連敗しても別におかしくないですからね。
ああ、まあ確かに。ダメポパターンっすね。
うん。ダメっぽ。
まあでも、なんだ、勝ち点で並ぶとマンチェスターユナイテッドとは得失点差の勝負になって今、
お。
圧倒しているんですよね。プラス17の差がつ
そうい で
て
する
ん
ね。
で。まあ、ここでまさか7-0が生きてきたら、まあこれほど痛快なシーズンはないんで、
確かに。
そうなってほしいと切に願うばかりです
確かに。むしろそれを狙いたいですね。ちょっとね。
ね。
どうやって狙ったらいいのかよくわかんないですけど。
よろしくね。
うん。7-0してよかったなーってみんなで言いたいですね。
ねえ、いや、7-0に価値をって感じですね。
うん。確かに。結構得失差17もあるんですね。ユナイテッドの得点が少ないんですね。
ですね。で、7-0で負けたりするんで、失点が多いと。
確かに、上位チームの中だと、失点は割と多い方ですね、ユナイテッドとリバプールは。
そうなんですよね。まあ、リバプールも人のこと言えないんですけど。
まあね、得点は取ってますね、リバプ
そうそうそう。得
ール。
点3位なので。あとは、まあ、心配をよそに、今、バルセロナでちょっと休憩してるらしいですね、リバプールの選手たちは。
ああ、そうなんですね。
なんかリラックス。練習もしてないそうなので、この
へ
連戦のお疲れ会をしてるそうですね。
なるほど。なんか、リバプールは結構たまにそれやってますけど、他のチームとかってどうなんでしょうね。なんかあんまり。
ねえ、聞かないっすよう ね。
ん。
まあ、よりにもよって今週は、チャンピオンズリーグのバルセロナ戦から4年
うん。
記念日なのでは
いはいはい はい
まあ、
はい。
それも 噛み合ってちょっと面白い今日のニュースでしたね。バルセロナに勝った日に、バルセロナで、バカンスって言ったらあれですけど、ちょっとお休みしてるみたいな。
確かに。うん。お疲れ様会を。まあ、みんなで見るんすかね、試
どうなんだろう 見てたら面白い
合。
な。
うん。なんか、モチベーションビデオみたいにはなりますよね、多分、あの
まあ、
試
でも確かに、カムバックって意味では
合。うん。
ありえますね。結構ニュースがいろいろあって、まあ、試合の話に戻っちゃいますけど、試合の頭には、チャールズ国王の戴冠式に合わせて、イギリスの国歌を歌うかどうかみたいな話があって、非常に、物議を醸していて、まあ当然アンフィールドはブーイング包まれてましたけど、まあちょっとこの辺の詳しい経緯は、このラジオでは語りきれない部分もあるので、ベン・メイブリーさんが、J スポーツのアカウントで10分の素晴らしい動画を、まとめてくださってたので、ぜひそれは見ていただきたいですね。ちょっと、簡単に理解できる話ではないと僕は思ってますし、分かった気にもなってはいけないと思いますけれども、まあ、リバプールっていうのはどういうアイデンティティなのかっていうのは理解しておくと、まあ、愛も深まるし、より、まあ、興味深く、まあ、その文化を楽しめるんじゃないかなと思うので、ちょっとご紹介でした。
はい。そうですね。ちょっと迂闊に話すのが難しい話ですよ
そうなんですよ
ね。うん。
ね。で、試合に戻ると、ごめんなさい。あまりにもさらっとしすぎていて、マンオブザマッチを選ぶのを忘れていました。
ああ。はい。
ああって感
そう
じでで す
し
よ
た
ね。
ね。マンオブザマッチ難しいかな この試合。
難しいっすね。ちょっと僕も決めてないな。
じゃあ僕一応いいですか？ガクポです。
おお。
ちょっと今回だから選ぶの難しかったんですけど、まあ、結構初めてのに近い役割かなと思いますし、まあこの形の中で右インサイド、まあ実質トップ下に近かったですけど、に入って前線4枚との絡みとか、プラスなんかその後ろからのつなぎ役、ライン間で受ける役っていうのも同時に任された中で、まあ結構難しかったと思いますけど、うまくスペース見つけてボール受けてましたし、最後の方にはなんかちょっと決定機も一つあったかなと思うので、まあそれ外しちゃいましたけど、まあそこに顔出せてることっていうのは結構大事かなと思いますし、この試合一番頑張ったかなと思いました。うん、
そうですね。そう言われると一番上げたくなりますね。
うん。大変な仕事だったなと思いますね。
そうですよね。うん。フォワードできたのに、みたいな。
そうですね。そうそうそう。本当ですよね。なんか、こんなにいろんな仕事やらされるんかいって感じですよ。
クロップリバプールあるあるになりつつありますね。
うん。本当ですね。
雇用条件と現場が違うみたいな。
そうそうそうそう。はい、書いてなかったスコンなのっていうこといっぱいありますからね。
確かに。まあ、ベテランがずっとサイドバックやってたりするんで、
いや、本当です。
僕は言えないですよね。
まあでも、それこそね、その、ミルナーも、やっぱりそんな雇用条件で来たわけじゃなかったですから、
ね。確かに。確かに。いやそうですね。まあ、ガクポじゃないとすると僕の中ではまあ、サラーになりますかね、やっぱり。
うん、なるほど。
決勝点、メモリアルゴール。
うん。
まあ、ここに来て調子上げてますよね、やっぱりね。
本当ですよね。
3試合連続ゴール。うん。
うん、
まあ、やっぱり終盤、エースがっていうのはね、いい渡押しになるし、
うん。
いかにいい形を作って、でもやっぱりエースが決めると相手はうわーってなっちゃうんで、
うんうんうん
うん、まあ結果重視でサラーということにしたいと思います。
はい。いや、やっぱりそのジョタとかヌニエスが決めてももちろんいいんですけど、サラーが決めるとちょっと格別なところありますよね。
うん、うん、そうなんですよね。そう。前もなんかダービーかなんかであった気がしますけど、
うん、
はい。
そうですね。今シーズンちょっと点取れてないなっていう感じだったんですけど。結局、これで19ですか、うん、シーズンは。
うん。
かな、
うん、
そのぐらいだと思いますけど。それはすごいですね。
うん、うん。
あと、あれか。通算で186、ジェラードに並んだっていう。
ね。すごい。
すごいですね。
それはエポックメイキングですよね、やっぱり。
うん。そうですね。アンフィールドでの100点目でジェラードと並ぶと。うん、
確かに、確かに。できてますね。ドラマが。
これはすごいですね。
うん。まあ、ジェラード中盤の選手なのに、こういうランクに入ってること自体もすごいですけど。
は
い、
確かに。
まあ、サラーのキャリアはずっと見てきてるわけで、うん、ジェラードと同じゴール数をずっと見てきたんだって思うと、やっぱり、うん、そこでちょっとすごいなって感じましたね。
うんうんうん、確かに。そうですね。
はい、はい。順番が前後しまして、最後に試合戻ってきましたけど、そんなところですかね、この試合に関しては。
はい、そんな感じだと思います。
はい。ユニフォーム発表されましたね。
はい。
はい、ユニフォーム発表されまして、
はい。
どうでしたか？トリコさん的に。
はい、これは結構好きですね、僕は。まあ、シンプルな中にも、そのティザーとかもそうでしたけど、レトロ感があって、昔のインスパイアとしてすごく、でありつつ、今のユニフォームとしてもすごくかっこいいかなと思いました。
ですよね、
うん。
まあ、なんだろう、過去リバイバルだし、
うん、
っていうところは非常に、なんだろう、しかも今、スカウサーが活躍してるんで、そういう歴史も感じられつつ、うん、今もその歴史がつながってるってことを感じられるような内容かなって非常に、まあティザーもめちゃくちゃ良かったですし、そのメイキングもめちゃくちゃ良かったんで、皆さん見てもらいたいところはありますね。
うん。そうですね。うん、これティザーいいっすよね。
やっぱそういう年代を意識してるんだなって、なんだろう。 なんか当日の朝にこう、チラ見せみたいなのあったじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
めっちゃ暇だったんで、あの日。
はい、
こう、変わったフォントから、
はい、
なんか、年代を特定したら、あ、やっぱりリーク通りの年代だわっていうのを発見して一人で楽し
み
ました
。やってましたね、そういえばいた。そう
そう。もう、限られた数時間でしかないのに、どんだけ暇なんだよって感じですけど。
それ、いや、それ僕見て、伊達さんのそれを見て、すげえなって思いました。
あ、 ありがとうございます。
そうね、情熱と、分析力ですよね、
うん。まあ、ね、本当は多分、予定が入ってる日だったら、すかして、夕方頃反応してたと思いますけど、本当に暇だったんでね、はい、ちょっとやってみたら、
はい。
まあ、やっぱりあの5秒の中にも多分情報はあるよっていうので、うん、次回こういう機会があれば。というか多分1ヶ月後ぐらいに多分セカンド、サードとどんどん発表されていくんで、こういう楽しみ方もおすすめですというところですね。
うん、いいですね。なんかその、ビザー、ってか5分ぐらいの、5秒ぐらいの予告映像から分析する班みたいな、すんごいやつが出てきた感じがありますけどね。
ちょっと頭のおかしい人を増やしていこうというところで
。本当ですね。
仲間を増やしていこうというところで。
みんなでやりたいですね、それね。
みんなでやりたいですね。いろんな意見が出るかもしれない。そうそう
そう、これは何の、はい、何をオマージュしてるんだみたいなの、みんなで。
はい。ちょっとね、僕は盛り上がりすぎて、初めてオーセンティックをプレオーダーしてしまいましたが。
いいですね。オーセンティックにしたんですね。
ちょっとね、
はい、
ちょっとまあ、なんだ、レプリカはいつもザラッザラッとっていうか、のっぺりしてるじゃないですか。そこが気になったのと、
はい、
まあ、今のチーム状況ならいいかなっていう。課金してもいいかなっていう。まあ、
なるほど。
月末に後悔してるかもしれないですけど。
いやー、わかります。でもそれ。チーム強いとやっぱ勝っちゃいますよね。ユニフォーム。
そうなんですよね。だから、うん、本当にそういうのを考えてる人たちからしたら最高だったんじゃないですかね。
確かに。
多分、チームの成績が悪い時にはもうやること決まってて、うん、5月の6日ですよ、みたいな、
うん
うんうん。で、直前に6連勝ですからね、
うん、なんか。
メイキングとかを見ても、いや、まあ、ヘラヘラしてないで試合結果出せよ、みたいな。
いや、
Jリーグだという人いそうですもんね。
いや、本当にそうなってると思います。こんなの撮影しないで練習しろっていう声、絶対ありますよね。
ねえ、厳しいですけど。
うん。まあ、本来、それとこれは全然別の話として、見るべきっちゃべきなんですけど、
うん
うん、まあまあ、気持ちはわかりますよね。
はい。まあ、ちょっとね、ユニフォームの話は、拓也さんが話す余地も残しておければなと思いますけども。
はい。
確かに確かに。はい。まあ、連戦を6連勝で駆け抜け、ユニフォームも上々と明るい話題のリバプールですけれども、
はい。
はい。残り3戦もお楽しむ準備ができたというところじゃないですかね。
はい。ぜひ、この波に乗っていきたいですね。
ですね。はい。最高駆け抜けたいと思います。
はい。
では、感想などは、ハッシュタグ、リバプール雑談ラジオをつけてツイートしてもらえると嬉しいです。この番組はリバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LFC ラボがお送りしました。それではまた次回。